お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
9月1日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリア連邦政府は衛生用品やシェルター、各種機材、ソーラーライトなどを積んだオーストラリア空軍機がネパールに向かっていると発表しました。大規模な土石流によりこれまでに930人以上の死亡が確認され、オーストラリア人43人を含む4400人以上が行方不明となっています。ペニー・ウォン外相は行方不明者の捜索に向け、オーストラリア政府がネパール、中国の両政府と連携していると述べました。一方、捜索活動は厳しい状況の中で行われているとしています。国連のステファン・ドゥジャリック報道官は、現地で被害状況の確認が進むにつれ、被害の規模や必要な支援がより明らかになってきたと述べました。およそ6万5000人が飲み水や衛生環境に関する緊急支援を必要としています。また2万2000人以上の子どもに保護が必要です。5歳未満の子ども2600人が重度の急性栄養不足の治療を必要とする見通しです。さらに妊娠中や授乳中の女性およそ1万500人が栄養支援を必要としています。また学校19校が被害を受け、このうち9校は全壊しました。さらに8校が避難した家族の受け入れに使われています。ドゥジャリック報道官でした。一方、この土石流で数百人の作業員がトンネル内に閉じ込められているとみられる水力発電施設では、懸命な救助活動が続いています。中国とネパールの軍関係者が率いる国際救助隊は、爆薬で山腹を掘り進め、トンネル内に空気を送り込んでいます。生存者の救出は一刻を争う状況です。ネパール外務省のロク・バハドゥル・ポーデル報道官は、捜索・救助活動に必要な DNA 鑑定キットや高性能ドローンなどの提供を各国に要請したとしています。シシール・カナル外相は昨日被災地を訪れ、現地で続く捜索・救助・支援活動の状況を視察しました。外相によりますと、現地の状況はさまざまなメディアを通して私たちが見聞きしてきたものよりはるかに複雑で壊滅的です。洪水という言葉だけではこの困難な状況で人々が実際に経験したことや現地の事情をとても表しきれません。ポーデル報道官でした。ニュースを続けます。アンソニー・アルバニージー首相は今週開かれている太平洋諸島フォーラムで、オーストラリアは地球温暖化と安全保障を最重要課題として取り上げると述べました。パラオでの首脳会議に合わせて記者団に話したアルバニージー首相は、気候変動が一部の太平洋島しょ国の存続を直接脅かしていると認めました。また国境を越えた犯罪への対策も今週の協議で優先的に取り上げる必要があると述べ、地域全体の安全保障強化にオーストラリアが果たす重要な役割を強調しました。
We are a leader here in the Pacific.
オーストラリアは太平洋地域のリーダーです。しかし敬意を持って各国と向き合うことも重要です。私は太平洋諸島フォーラムとの関係において常にそれを心がけてきました。それが太平洋地域全体との関係が大きく改善した理由の一つだと思います。すでに実現したパパニューギニアとの同盟や、現在実現に向けて進んでいるフィジーとの4つ目の同盟がその例です。アルバニージー首相でした。 一方、台湾の代表団がこの太平洋諸島フォーラムに出席していることについて、中国の太平洋島しょ国担当特使、遅延防止は相応の代償を伴うと警告しました。中国と台湾はいずれも18の国と地域で構成されるフォーラムのメンバーではありません。一方、アメリカや中国などは対話パートナーとして会議に参加しています。中国政府はその後、この発言は脅しではないと否定し、首脳会議に介入したとの批判にも反論しています。これについてオーストラリア政府は、太平洋島しょ国が主権に基づいて行う決定を尊重すると述べました。太平洋島しょ国はどの国と関係を築くかを自ら決めることができるはずです。オーストラリアは一つの中国政策を取り、中国と外交関係を結ぶ一方、台湾とは経済関係を維持しています。太平洋島しょ国の中には異なる立場を取る国もあり、私たちはそれぞれの国が主権に基づいて決定する権利を尊重します。ウォン外相でした。オーストラリアではほぼすべてのキャピタルシティで住宅価格が5ヶ月連続で下落しました。不動産データ会社コータリティの最新の統計によりますと、8月の住宅価格指数は 0.9% 下落し、住宅価格の中央値は91万2000ドル余りとなりました。全国の地域のおよそ 93% で住宅価格が下落しています。キャピタルシティの中で唯一価格が上昇したのはダーウィンで 0.6% 上昇しました。ただ住宅価格の中央値は64万7000ドルと依然としてメジャーシティの中で最も低くなっています。ニュースを続けます。新たな研究で絶滅したタスマニアンタイガー、別名フクロオオカミは大きな頭と獲物を仕留める強力な顎を持ち、現存するどの哺乳類とも異なる特徴があったことが分かりました。これまでタスマニアンタイガーは北半球に生息するオオカミやキツネ、犬に似た動物だと考えられていました。羊などの家畜を襲うと懸念されたことから、政府はタスマニアンタイガーの死骸に報奨金を出しました。その結果、狩り尽くされ1936年までに絶滅しました。フリンダーズ大学の進化生物学のベラ・ワイズベッカー教授は、タスマニアンタイガーの歴史は現代の動物が絶滅するリスクを浮き彫りにしていると話します。
There had been one fully verified account that it may have attacked.
フクロオオカミが羊を襲った可能性を示す裏付けの取れた記録はわずか1件でした。しかしそれだけを根拠に家畜を襲う動物だと決めつけられたのです。初期の侵略者たちはこの動物について先住民に話を聞きませんでした。先住民は何千年もの間、フクロオオカミと共に暮らし、その生態を熟知していました。今になって死んだ動物の頭蓋骨を調べるのではなく、当時この動物と暮らしていた人々に尋ねていればよかったのです。そうしていればその知識を私たちと共有してくれたかもしれません。ワイズベッカー教授でした。続いてスポーツと天気予報です。まずはスポーツ。サッカー界のレジェンド、アルゼンチン代表のリオネル・メッシーが代表からの引退を発表しました。バロンドールを史上最多の8回受賞している39歳のメッシ選手は7月、アルゼンチンを2大会連続となるワールドカップ決勝進出に導きました。メッシ選手は SNS への投稿で、辛い決断としながらもその時が来たと綴りました。ファンのホセ・アランブルンさんは、偉大な選手としての長いキャリアと一人の人間としての練り強さを次のように称えました。 メッシが残した最も大切なものは、夢や目標に向かって挑み続け、諦めずに追い求める姿勢です。他の人が何を言おうと関係ありません。達成するまで努力を続け、決して諦めないことが大切なのです。アランブルさんでした。続いて天気予報です。お昼の時点での明日、9月2日水曜日のお天気です。アデレード、にわか雨の可能性があります。最高気温は17度。メルボルン、雨は次第に弱まるでしょう。最高気温は17度。ホバートは曇りで、最高気温は16度。キャンベラ、ところによりにわか雨が降るでしょう。最高気温は21度。シドニー、雲が次第に取れ、晴れるでしょう。最高気温は27度。ブリスベンは晴れで、最高気温は27度。ダーウィンも晴れで、最高気温は33度。そして最後にパース、ところによりにわか雨、最高気温は19度となっています。以上、9月1日のニュースと天気予報でした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。